皆さんからねご紹介あったんですけれども、手短くですね、串田武兄弟は、茨城キリスト教大学の、聖書学部の最後の聖書学部があった時の最後の学生さんだっていうふうに聞いてますけども、そうですかね。違いますか。確認するべきでした。はい、そこを経てですね、そして、伝道学院の方を出られてですね、そして山梨の、上野原キリストの教会の方の伝道者になられた後に日立に移られて、日立キリストの教会の今伝道者を、してくださっておられます。ですね、学年確かに4つ下、40になりましたね。40になるな。ね、40になられたばかりということは4つ下になると思うんですけれども、伝道者としては、ね、10年、11年目かなということなので、ベテランでいらっしゃいます。そうですね、いろんなところで本当に用いられている伝道者ですね。本当に説教者として本当に素晴らしい方だなと思います。非常に本当にこう口から学んだっていうとね、失礼なんですけども、非常に語るのが得意な説教者だなというふうに、尊敬して、いる、兄弟であります。それでは岸田兄弟、よろしくお願いいたします。
改めまして皆さん、朝のご挨拶をさせてください。おはようございます。
おはようございます。
今日は皆さんと一緒に礼拝ができてとても嬉しいです。ちょっとね、緊張して足がガクガクしてますので、皆さんゆったりリラックスしてください。そして一緒に神様を喜んでいきたいと、そう思います。初めての方もいらっしゃると思うんですけども、40になってしまった人です。でもなんか鈴木さんの方が若く見えますよね。悔しいところなんですけども、水戸は久しぶりなんですが、でもとても懐かしい場所です。私が学生でまだ体重が60キロ台だった頃ですね。毎年この場所で新年祈祷会をやってた、賛美集会をやっていたんですね。とても懐かしく思い出します。ですからここで皆さんがこうして礼拝を捧げていらっしゃる姿を見て、とても懐かしく、とても嬉しく思い返されました。今日は皆さんと神様を信じるということ、委ねるということについて恵みを分かち合っていきたいと思っています。今日31日でしょう。1月も終わりです。あっという間ですよね。なんか明けましておめでとうございますと言ってから、僕はもう半年ぐらい経ったかのような、すごく長かった気がします。早いんだけど、いろいろありました。やれやれっていう感じが正直なところです。皆さんの1ヶ月はどうだったでしょうか。それから1週間はどうだったでしょうか。きっといろんなことがあったと思います。辛いこともあったし、嫌なこともあったと思います。嬉しかったこともあったと思います。先週私は座骨神経痛と肋間神経痛が出ましてね、いや2日ばかり教会休んでしまいました。いやー、いいですね、休むっちゅうのはね。すんごくゆっくり休めました。これから頻繁に起こってくれないかなと思っているところもあるんですが、でもなんかこう休んでると、心が揺らいでくるというか騒いでくるところもあります。私たちがクリスチャンとして信仰を持ってよかったなと思う、そういう時っていうのがあると思うんですけども、私はそれはいざという時に心がなんか大丈夫だぞって思える、いざという時慌てためくんだけど、騒ぐんだけど、わめくんだけど、でもどっかには大丈夫だって思えると、それが信仰を持っていることの一番の恵みではないかと僕は思っています。私たちも含め、私たちの友人も一番願っていることは、いつも心が穏やかで波風が立たず平穏無事なことであると思います。もうそうあったらいいですよね。でも実際の生活の中でそんな状態でいられるということはあんまりありません。信仰をね、奮い立たせて、ああ平安だと思っても、大体30秒ぐらいでそれはなくなってしまう時が多い。心が騒いでしまうことは、次から次へと、次から次へとやってくるものです。騒ぐという感じがあります。 騒ぐという漢字は馬の股に虫がいると書きます。これ本当らしいんですよ。あの馬の股に虫がいて馬は騒ぐわけです。むずがゆくてかゆくてね、やるわけです。でも届かない、尻尾やっても口でやっても届かない。それでガタガタガタガタ騒ぐのを騒ぐという漢字で表したんだそうですよ。皆さん、私たちが騒ぐという時もどうにもならないことをどうにもならないのにやたら騒いでしまうということがあると思います。委ねるべきところを委ねないで大騒ぎしてしまっているというところもあると思います。騒ぐというのは、まあ、日本語でね、ギリシャ語とはあんまり関係ないんだけど、なんか意味は通じるなってそう思えるところではないかと思います。先週土曜日に一日のうちで何回心が騒ぐかを数えました。皆さんやってみてください。すんごい疲れます。一日のうちに何回心が騒いだかというと27回でした。イライラしたり不安になったり心配になったり思い悩んだりやきもきしたり27回やったんです。すんごい疲れます。一番多かったのは渋滞でイライラしたことです。もうね、私普段穏やかなクリスチャンなんですけど、車に乗るとね、すんごいイライラするんです。あのね、モタモタモタモタしてるんですよ。青になったのにね、なかなか出ないんです。ああもう腹が立ってるから。日立の人はね、ウインカーを出さないで曲がったり入り込んだりするんです。すんごい腹が立つ。いきなり割り込んでくるのもいるし、もうね、腹が立って腹が立って仕方がない。これが大体ね、記憶にあんまりないんだけども14、5回だったと思います。次がね、心配事です。子供の心配、まあ、受験生なんですよ、子供が。子供の心配、病気の心配、将来の心配、自分も含めてね。それから過去の失敗まで思い起こされて心が不安になる。先延ばしにしてきたやらなくちゃならないことが思い出されて焦ってきてしまいました。もうね、一日の終わりに疲れ果てて、もう俺の今日の一日何だったんだっていう風になりました。で、はっと思ったんです。気をつけないと俺の一生何だったんだあれ、このまま終わってしまいそうな気にもなります。一日は私たちが神様から与えられている時間です。それをどのように過ごすか、どのように管理するかは私たちに任されているんだなって思います。私たちには心が疲れることがいっぱい押し寄せてきます。心配事もたくさんあります。逆にね、自分で心を疲れさせていることもあるのかもしれません。夕方教会に来て一人になってね、やっと心が落ち着きました。私はね、弱いんです。すごく弱いんです。教会がないとダメですね。教会に来て一人になって落ち着いて賛美を捧げて祈りを捧げて、やっと心が落ち着く弱い人なんです。だから神様は私を伝道者にしたんだと思います。教会にいつもいてね、あんまりいるのも問題ですけどね、あの教会にいつもいて私から離れるなよ、離れるとダメだぞって神様が言ってくれているんだと思います。伝道者になることを決めた時に妻が私にこう言いました。串田君は一般の会社は無理だと思う、伝道者くらいにしかなれないから伝道者になった方がいいって。その時にはすごい腹が立ちました。しかもココスで言うんです、ココスで。でもその時に妻からね、その当時付き合ってたんですけども、その妻からココスのビッグハンバーグの B セットっつうのを持ってもらってたんで、あんまり怒れなかったんですね。でも一般企業は無理、伝道者くらいにしかなれないよってショックだったんだけど、今思えばその通りだと思います。私一般企業無理。で、皆さんは一般企業で働いている方もいらっしゃる、家庭で家事をやってらっしゃる方もいらっしゃる、その中で信仰の戦いや迷いと向き合いながらこうして信仰を守ってらっしゃる、それはとてもすごいことだと思います。とてもすごいことだと思います。イエス様は私たちの心が騒ぐ、そして弱いことをよく知っています。そしてそんな私たちにイエス様は心を騒がせなくてもいい、神を信じそして私をも信じなさいと招いてくれています。 聖書を読むと、実はイエス様も、あのイエス様も心が騒いだことがあると書かれてあるんです。もしかしたらね、この世で一番心が騒いでいるのは神様かもしれないなと私は思います。なぜかというと、親っていうのは子供のことを見ていつもハラハラしてるでしょ。神様は私たちのことを見たらハラハラするんじゃないかと思います。中学3年の息子が部活の引き継ぎをやることになったんです。全校生徒の前で3年生代表で部長の挨拶をやるんですって。もうなんでそんなことや受け引き受けたんだって言ったらば、って言ってるうちになっちゃったって言うんですね。で、彼は一生懸命練習して運動会の日だったんですけど、その時にやったわけですよ。はだはだしましたよ。私ね、恥ずかしいんですけど木の陰から見てました。最初はうまくいったんですけど、途中で詰まっちゃって喋れなくなっちゃったんです。彼はもう空白の40秒ぐらい、もうハラハラしてハラハラして神様もうどうしようもなかったです。天から私たちを見て神様もそう思ってるのかもしれません。あーって思ってるかもしれません。あちゃーって神様がやってる時もあるかもしれない。パウロっていうね、大伝道者がいますでしょ。パウロも心配事がありすぎて眠れない夜を何度も過ごしたと告白しています。クリスチャンになっても心が騒ぐことがなくなるということはありません。でもそれでもイエス様は心を騒がせるな、神を信じなさい、私を信じなさいと私たちを招いてくれています。クリスチャンだから心が騒がないというわけではなく、どんな人と全ての人と同じように心が騒ぐことは起こるんです。怖くなってうずくまることもあるんです。神様を信じられなくなって立ち止まってしまうようなこともあるんです。でもそれでも私たちは神様を信じ、イエス様を信じて生活していこうと、ここで励まし合っていきたいんです。私たちはいろんな問題があるし、いろんな心配事があるんだけど、それを神様に委ねるということができます。委ねることで、理由はよくわからないんですけども、多分大丈夫だっていう、そういう気になれるから不思議です。信仰の平安を持つことが私たちには許されているんです。委ねることで平安になれます。でも委ねるということは祈って何もしないことではありません。委ねるっていうことを、委ねられたっていうことが分かる、判別することができる方法があるんです。なんかすごく嬉しかったです、それ聞いて。こういうことです。委ねたって祈ったら、さあ神様が何をされるかワクワクしてきたってなったら委ねたってことになるんです。神様に祈ってもうどうにでもなれっていうのは諦めなんですって。諦めと委ねるっていうのはすごく微妙なところらしくて、ああ神様がきっと何かをされるぞってそう思えるようになったら、私たちは委ねることができるんです。基本的に委ねるということには2種類あります。一つ目は委ねて一歩踏み出すということです。何か問題や心配事が起こった時に祈って委ねて何もしないのではなくて、祈って委ねて何かを始めます。受験が異例ですよね。神様、受験に受からせてください、あなたに委ねますっつって、勉強しなかったら受かんないですよね。長男が夜私のところ来たんですよ。弟、英語がどうしてもダメだ、祈ったら神様受からせてくれるよねって言うんですよね。お前勉強する気はあんのかっつって言うんです。じゃあダメだと思うぞっつって、祈って委ねて勉強して受からせてもらうんです、お前って。お前そこ考え違いしてるからダメだって言うんだけど、私もよくそういう失敗をします。神様これは委ねます、お願いしますっつって何もしないで問題が山積みになることがたくさんありました。 あのマーチン・ルーサー・キング牧師という方の言葉をちょっとご紹介したいと思うんですが、
お願いします。
そうですね、こういう言葉があります。信仰によってまず第一歩を踏み出すのだ。階段全部を見渡す必要はない。ただ目の前の一段目に最初の一歩を踏み出すことだと言います。私たちは全ての道が見えたら安心できるって思うかもしれません。でもね、神様は私たちに一歩先というよりも半歩先ぐらいの階段を見せてくれるんだそうです。委ねてその階段を踏み出すかどうか、踏み出すことを神様は私たちに願っているということがあります。その歩み、その結果、神様にそれを任せて精一杯の信仰の一歩を踏み出すということが委ねるということなんだと教えられました。あの祈らないで行動していると、知らず知らずのうちに自分の願いとか自分の欲望がモチベーションになってきてしまうと私思います。神様のために、人のためにと言ってやっていることがいつしか不平不満だらけになってしまうのはその証拠ですよね。なんか自分の考え通りにならないからそうなっちゃうんですよね。自分の思い通りにならない、自分の願いや欲望が奉仕の動機になることすらあります。人間とはそういうもんだと思います。悪い例をご紹介しますと、私教会で無料の塾を始めたんです。そしたら家庭的に恵まれない子供ばっかり集まってしまいました。最初は神様のために、この子たちのためにやっていこうと思ったんだけど、そのうちその子たちの顔を見るのも嫌になってしまって中止してしまいました。この間その子と会ったんですが、家族ひっくるめて、いやー最悪の状態に今落ちています、ああ俺が続けてればよかったのかなっていうのは傲慢なんですけど、なんで私が失敗したかと言ったら、祈らずにやっていたからです。祈らないでやっていたから、途中で自分の願いや欲望が動機になってしまったんですよね。それで大失敗しました。でも祈って行動していくと、信仰から出る行動になりやすいと思います。祈りつつ行動し、祈りつつ、ああこのやり方はダメだって少し変える、ああ祈りながら この気持ちじゃダメだな、神様気持ちを変えてくださいって、気持ちを変えてもらいながら行動していく、そういうことが大事なんだと思います。祈りつつ生活し、祈りつつ反省し、祈りつつまた行動していく、これが委ねるということ。そして聖書はそれを御霊によって生きると読んでいます。これを一緒に読みたいと思います。お願いします。
霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。
こういきたいですね。だから皆さん、今週1週間祈りつつ行動をしていきたいと思います。2つ目は、委ねる以外何もできないという状況になった時ですよね。この時はもう万事休すです。打つ手がありません。これはもう神様に任せて待つしかありません。家宝は寝て待てという言葉があるでしょ。私これとっても大事な言葉として受け取っています。寝るということ、待つということも大切な信仰の表れなんです。眠れない、夜なかなか眠れないって方もこの中にはいらっしゃるかもしれません。申し訳ないですけども、私は夜ぐっすり眠れます。どんなに悩んでいても眠れないということはありません。あ、すいません、今まで2回ありました。一つは妻に捨てられそうになった時と、もう一つは大学を卒業できないらしいぞと言われた時です。これは非常に悩みまして徹夜でお祈りをしたことを覚えております。あとは大体ぐっすり寝ます。寝てられます。あの夜が大事なんです。なぜかイスラエルの一日は夜から始まるんですって。不思議ですよね。私たちが寝る頃に一日が始まるって、それはこの聖書の箇所から来ています。創世記の1章の5節のところですよね。夕べがあり朝だった、第一日の日である。どうもイスラエルでは夕べから夕方から信仰の一日が始まるようです。なんで夜から一日が始まるのか、あの 人間は夜は眠らずにはいられません。寝ることしかできないでしょ。何も寝るしかできない夜から一日が始まるっていうのはナンセンスに思います。でもここに信仰の訓練があるんです。大御神教会時代、今平さんどっか行ったらいますけども、私礼拝中ぐっすり眠っていました。もうね、ベッツ先生っていう宣教師がいたんですけども、この先生が話をするときは何をやっても眠ってしまったんです。こんな感じ。それでは聖書のけれどもとかやりながらやるんだけど、眠くて眠くてガムを噛んでもつねっても水を飲んでもぐっすり眠っていました。本当に眠るしかないってつらいですよね。誰とは言いませんが、私礼拝中が一番ぐっすり眠れるんですって言った人がいたんです。本当にその人ね、礼拝中気持ちよさそうに寝てる。私それもいいと思います。その方はね、家ですごい緊張してるんです。ずっと緊張してるんです。礼拝の時間だけホッとできるんです。もしそういう方がいたらぐっすり眠ってください。それも神様の恵みだと私は思います。眠るということが脳にも体にも大切だと学びましたけど、でも信仰にも大切なんだそうです。なぜかというと、眠っている間は何もできないでしょう。どんなに心配しても悩んでも眠ってしまったら何もできないんです。眠るってことは神様に委ねるってことなんですって。私心配してね、ああでもこれもこれもこれもって徹夜するでしょ。その間自分で頑張ってるんですね。神様に委ねないんです。ある方から言われました。串田君、夜は神様に任せて寝たら。それを言われて本当に心が軽くなって寝るようにしました。眠るということはあとは神様に任せます、あなたの出番ですってことなんです。私は毎晩寝る前にこう祈ります。神様、心配はいろいろあるんですが、私の一日はもうこれで終わします。あとはあなたに任せますので、全て何もかも全部もう万事益として次の朝を迎えさせてください。よろしくお願いしますって言ってから寝るんです。大抵気持ちよく起きられます。信仰者の私たちの一日は私たちが眠る時から始まるんです。神様は夜から一日を始められます。私たちが寝ている間に私たちのために眠ることもなく頑張ってくださるのが私たちの神様です。もし万事休すのことが起こったら、私たちが何もできない夜に委ねて眠るというのがよろしいかと思います。今日の聖書の箇所でペテロたちはイエス様のお話を聞いて心が騒ぎました。なんで騒いだかというと、13章の終わりに書いてあるんです。2つ、もうすぐイエス様がいなくなる。もう1つ、あなたたちは私を裏切る。この2つのことを言われて心が騒いでしまいました。私たちもイエス様を裏切るような失敗をしたら心が騒ぐものです。私たち伝道者は月に1回伝道者会というのを持っています。私たまにずる休みをします。ずる休みをした日に本屋なんかにいると他の教会の田所さんあたりがいるんですよ。そうすると心が騒ぎますね。さーっと違うところに逃げたりもします。ずる休みした日に大御神の安宅先生あたりから、体調でも悪いんですか、大丈夫ですか、祈っていますなんてメールが来ると、ああ心が騒ぎます。たまにですよ、たまに。あなたはもうすぐ私を裏切るよって、そうイエス様から言われたら普通は心が騒ぎます。でもそんなペテロに言った言葉が、神を信じ私を信じなさいって言葉だったんです。あなたは私を裏切る、私を信じなさいって言ったんです。なんか変な言葉ですよね。イエス様を裏切ったペテロはイエス様の何を信じているか。それは私たちはイエス様によって完全に神様に受け入れられているんですよってことを受け入れたんだと思います。あなたは私を裏切るよって、 でも神様はあなたを完全に愛して受け入れている、あなたを見捨てない、それを信じなさいってイエス様はペテロにおっしゃった。そして私たちにも言ってくださっています、
ね、
裏切ってしまっても決して自分を見捨ててはいけないよって、自分を責めてはいけないよって、自分を諦めてはいけないよって、私を信じなさい、私はあなたを決して捨てないんだから、自分を許してまた私に従ってきなさい、神はあなたを愛しておられる、それを信じなさいってペテロに言ったんですよ。すごい言葉ですよね。裏切るあなたは、裏切らずにはいられないあなたは、裏切ってしまうあなたには私への信仰が必要なんだよって、イエス様がそうペテロに言ってくださったんですね。その証拠に、私はもうすぐいなくなる、何のためかって言ったら、天国であなたのために家を作るんだ、家を用意したらまた来るから、あなたのための家を天国に作ってるんだぞって、必ず迎えに来るんだぞって、あなたは受け入れられるんだぞって、あなたは私を見なくなるけど、私はいなくなるけど、それはあなたのためなんだよってイエス様がペテロを励ましているところです。私たちも同じなんです。不完全な私たちは、神様の愛がなければ、信じていけなければ、自分を許すことができない、そして他人を許すこともできない存在です。ペテロはどんなに失敗しても、たとえ主を裏切るようなことを繰り返したとしても、決して自分を諦めたり見捨てるようなことはしなかったと思います。なぜならイエス様が自分を完全に受け入れてくださっているからです。もしかしたら、イエス様を裏切ったユダという弟子がいましたでしょ。あのユダはこのイエス様の言葉を聞かなかったのかもしれません。聞いても心に響かなかったのかもしれません。私たちはこの言葉をね、しっかり受け止めたいと思います。そして信仰の一歩を委ねるということをしたいと思うんです。自分はクリスチャンとして失敗ばっかりだった、自分はクリスチャンにふさわしくないって、そう自分を責めている私たちには、このイエス様の招きの言葉を真剣に受け止めることが必要になるんです。イエス様は今日同じ言葉を私たちにも語ってくださっていると僕は信じています。これから先、心を騒がすようなことが起こるでしょう。必ず起こります。ちなみに神様ってクリスチャンをね、狙っているように心を騒がせます。私たちね、心を騒がせられるのが役目だと思ってぐらいに、ね、いていいと思います。そして病気になるかもしれません。事態が願ったようになっていかない、そういうことが起こると思います。祈れば祈るほど物事が悪くなっていくなんてことにも多分なると思います。でも私たちは心を騒がせることはありません。私たちは主を裏切るような失敗をこれから先しでかすかもしれません。多分しでかすでしょう。信仰を見失う時があるかもしれません。でも私たちはイエス・キリストを信じていくことができるんです。教会は励まし合う場所なんです。だあもう信仰を見失いそうになったって当然だよって、大丈夫だよ、イエス様を信じようって、教会はそうやってみんなで一緒に天国に行くために励まし合って協議をするのだ。イエス様が必ずまた迎えに来てくれます。イエス様が見えないのは私たちに意地悪してるんじゃなくて、私たちのために天国に家を作っていて、その希望を私たちに平安を与えてくれます。そして生きる希望を力を与えてくれるはずです。その耳を渡し合って今週も過ごしていきましょう。じゃあ祈る時を持ちたいと思います。短い時間心の中で祈る時を持ちましょう。祈ることが初めての方もいらっしゃるかもしれません。イエス様とお名前を呼んでから自分の言葉で何でもかんでも好きなものを神様に祈りましょう。ではそれぞれ心の中で祈ってください。祈ります。申し訳ないんだけど騒ぎます。不信仰になる時もあります。自分で自分をコントロールできない時の方が多いです。でも主よ、私たちはあなたを信じます。私たちを受け入れ、私たちに生きる力を与えてくださるあなたを信じます。どうぞ生きる力を与えてください。信じる力を与えてください。聖書を読む力を与えてください。御霊の臨在を与えてください。主よ、兄弟姉妹を愛する力を与えてください。許す力を与えてください。家族のために、 主よ喜んで使えるものとさせてください。今日のこの時を感謝してイエス様の名前で祈ります。
アーメン。
すいません長くなっちゃいました。ありがとうございました。